まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I will show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさま、こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た、元気な町づくり人のご紹介やその活動の最前線のエピソードをお伝えしております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。そして本日のゲスト、お三方です。メインのお二方ご紹介いたします。京都府建築士会町づくり委員会からちょっと難しい名前です、高村正道さん。高村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高村です。
そして修徳町並み文化財選定会議から田中直介さん。
はい、田中です。よろしくお願いします。
はい、そしてこう一点我らが京都市景観まちづくりセンター愛称まちせんより阿部麻衣子さん。
阿部です、よろしくお願いします。
そしてプラスアルファ番組のインターンであります龍谷大学の古川博之くんです。
こんにちは、龍谷大学の古川博之です。よろしくお願いします。
はい、この5人でお送りいたします。で、本日の番組タイトルといいますかテーマですけれども、皆さん修徳学区ってご存知でしょうか。烏丸通りを挟んで東の東院、そして西の東院、だいたい五条通り、松原通り、これに囲まれたエリアですけれども、修徳町並み文化財ってご存知ですか。修徳町並み文化財ってご存知ですかと題してお送りします。阿部さん、さっきの新聞記事のコピー持ってます。
あ、はい。
リスナーの皆さん、最近京都新聞で気がつかれました。9月5日木曜日、修徳文化財に44件認定プレート設置っていう、地域版って言いますか、私ここよく見るんですけども、この記事、あ、面白そうやなと思ってたんですけども、偶然これに関わっているキーマンの方々が今日お越しいただきました。さあ、それではどなた様から唇を切っていただきましょうか。エピソード1、エピソード0、高村さんいきます。
はい、僕が
町並み文化財の選定と背景、
はい、
これはその町並み文化財の選定に至るまでに下敷きが実はだいぶ前からあったんやみたいな話を、はいはい、どうですか。
僕たち、建築会町づくり委員会っていうところで学校の町づくりに関わらせてもらってるんですけども、
はい、
修徳に関わりだして今8年ぐらいに、多分なるんです。
うん、
最初、まあ、修徳に一人メンバーが住んでまして、
はい、
まあ、その辺のきっかけからですね、入っていったわけですけども、子どもたちの街歩きをしたりですね、イベントをやっていく中で、学校の取り組みとして、何やったっけ、町づくり検証や修徳町づくり検証っていうのを作っておられて、第一部を作っておられたんですけども、第二部の町並み編っていうのを僕たち建築士会と京都大学の門内先生なんかがサポートしながら作っていったわけです。
門内先生、
はい、その中で町並み文化財っていうのを地域で選んで、これを町づくりに生かしていきましょうよっていうのをちょっと僕らから提案させていただいて、
うん、
その辺をきっかけに町並み文化財っていうのの運動になっていった経緯があります。それがもう、はい、6年ぐらい前ですかね。
ど
うしたっけ、
はい、平成22年
はい、
はい、リスナーの皆さん、今さっと背景を高村さん、建築士会のまちづくり委員会の高村さんが喋ってくださいましたけれども、この頃街歩きって結構あちらこちらで起こってるっていうのをお気づきでしょうか。子どもたちが20人ぐらい集まってきましたと。で、さっき申し上げましたような、五条通り、松原通り、東の東院、西の東院の間のあたりのところで、 どんなとこを子どもたち、子どもたちって おいくつぐらいの人たちでしたか。
小学生ですので、はい、まあ、小学生の中で年齢バラバラでしたけども、
はい
はい、まあ、今学校統合してしまったんでね、修徳学区というのは元学区ですんで、うん、その学区意識っていうのは子どもたちにないのでね、うん、その辺の自分たちの学校の地域をもう一回見直してもらって発見してもらおうっていうのがミソでして、でその時に田中直さんとこもご商売されて おられるんで、うん、そこちょっとお尋ねさせてもらってですね、それから田中直さんときっかけができたということなんですけども、
田中直輔さん、はい、今日のメインゲスト あの片っぽのお一方ですが、この方ご本職は株式会社田中直染料店の代表取締役をされています。子供たちが来てびっくりされませんでした。どんな感じでした、ね、ま、ケツ近いから頼むわ言ってきはったんですか。
まずですね、うちのビルがちょっと変わってるんですね、
はい、
表に瓦を拭いてみたりとか、
はい、
でちょっと入り口に庭を作ってみたりとか、
はい、
まあ、そんなんで、普通の箱ではなくて、うん、ちょっと入り口を工夫してあるっていうので、まあ、皆さんからいろいろ見ていただいて、まあ、一つの場所に選んでいただいたんやと思います、はい
はい、
でたまたま入り口入ったところに昔の蔵の梁を、
はい、
これもね、なんか大学の建築の方がその材料研究材料にするのにガンと壊すんじゃなくてこうバラさはって、
はい、
ほんで針がそのまま残ったんで、じゃあモニュメントにしましょうってモニュメントになってるんですけど、まあ、そんなを見てもらいながら、うちのお店はっていうことでご紹介をさせていただきました。その時はちょっと私出張やったんで、うちの親父が喜んで説明してたようですけれども、
いいことされましたですね、はいはい、前の古い
そうです
お宅の、はい、お店の針を、
はい、
解体したやつを、残ってたやつを、
そうです、
モニュメント的に再利用、
はい、もうスライスして壁にバーンと貼ってるんですけど、で200年以上経ってる松の木らしいんですが、やっぱりカットするともうヤニがバーッと出てきて、うん、まだまだ生きてるぞみたいなね、
はい、
すごいなと思って、はい、見てましたけどね、はい、
高野さん、今田中直さんさらっと言われたけど、
はい、
こういうことやろうとすると結構変な話ですけども予算かかりますよね。
はい、
建築士の立場からも
そうです、ね、
進めたいけどなかなかそうそう言いにくい
やり口
かもしれないね。
そうですね。で田中直さんとこう建て替えはったんです。もともと立派な町屋を建て替えはったんですけども、
はい、
今、まあ、景観条例ができて当たり前になってますけども、景観条例できる前の建物でして、
はい、
自主的にそういう形に町並みに合う形にビルをとして建て直さはったということで、
うん、
新しい建物でもこう町並みに合うんだよっていうのもですね、
うん、
子どもたちにもそういう点でも気づいてもらいたいということで、田中直さんとこも訪れさせてもらったと。
はい、そういう田中直さんのお店、田中直染料店さんをはじめ、修徳学区の地域の神社やとか仏閣やとか、それから古い町屋だとか、
はい、
新しいところも何か所ぐらいお回りになったんですかね。
その時は何か所、まあ、ずっと歩きながらなんで、ポイントは何か所ですかね、6、7ぐらいをまとまったと思うんですけども、
はい、
古い町屋の旅館やなんかがありますので、
はい、
そこもちょっと入らせていただいてですね、
はい、
客室とかお庭とか見せてもらいながらですね、こういう材料で、町屋はできてるんやろうか、風の通りはこうなんやよっていうのを、まあ、旅館の方からですねお話しいただいて、子どもたちに伝えてもらうとか、地域の神社や、うん、お寺に大回ってですね、その歴史をなんかを地域の人に語ってもらうと、そういうので子供に伝えていきました。
はい、こういうお話を聞いていつも驚くんですけども、建築士会さんって一級建築士さんとか二級建築士さんとかの専門集団の集まりですけれども、
はい、
本当に地道に活動されてるんですね。
ね
僕ら土建屋さんですから、建築屋さんですから、施工業者なんですけどね、本職は先生先生言ってますんですけど、普段はこういう地道な一面も、子どもたちを集めて地域を歩いて、それから地域の人たちと語り合う場を設定する、 これが 7,8 年前の話。
そうですね、はい、
そしてそのそういう地道な活動が阿部さん何憲章でした、
はい、修徳まちづくり憲章というのを出されていて、で第2部町並み編というのを平成22年に出されています、
はい、無理な注文をいたします、
はい、
修徳まち
づくり憲章
町並み編を二言三言で飲めよ。めちゃくちゃだ、めちゃ
嬉しいですね。まちづくり憲章には、その地域の歴史やなんかがずっと書かれていまして、最初にその辺で地域の歴史が説明されています。あとですね、地域のコミュニティ資源を発見して、それを創造していく取り組みをしていきましょうということで、古いものをしっかり良さを見ながらですね、新しい街並みに生かしていくようにしましょう。で、そのためのルールとしては、こういう点に気をつけたらいいですよということをですね、書かれています。
はい。はい、パッと聞くと堅苦しく聞こえますけれども、実は地道なそういう街歩きだとか、
はい、
田中直さん千両亭さんに代表されますように、ただ新しい店改装したら新築したらええんやと思ってない人、はい、なんかこう地域に対する配慮だとか古いものにを工夫して街に対していい雰囲気残ったらいいのにねっていう人たちの思いとかが、ひょっとしたらこういうところに形を変えて編集されたのかもしれません、
はい、そうですね。
そしてこれらの下敷きの上に、今回京都新聞で取り上げられ大きく取り上げられましたように、町並み文化財というもの、リスナーの皆さんここでよく聞いてください。ただの文化財ちゃいますよね。町並みですよね。町並みっていうのは個別の建物多分ちゃいますよね。この辺の話に入ってまいりましょうか、
はい、
田中さんは選定委員会の委員で、
はい、
あらせられます、
はい、
その辺のご経験を語っていただけませんでしょうか。
そうですね、先ほどお話しいただいた、その街歩きでご縁をいただいて、で去年ちょっとこういうことやるんでお手伝いしてくれませんかっていう話をいただいて、正直なんか分からんけどいいですよっていう話で入ったんですけども、結構月1回の会議と、それと、今までは冬の寒い中夏の暑い中の街歩き、うん、
結構歩きましたね、
はい、そんなんがありまして、非常に厳しいなと思いながらも、逆に今まではその車やバイクでこう走り抜けてたところを一軒一軒、言ってみたら目の高さからこう上を向いて、
はい、
こう見上げながら、うん、でまた角度を変えながらっていう風に、こんだけ街を歩いたっていうのは初めてのこと で、
はい、
でただ単に通り過ぎてたところに、あ、こんな宝物があんやな、宝物ってちょっと言い過ぎかもしれませんけども、やっぱりそこに生活をしながら維持をされてる、
うん、
ただ単に今よくある町屋カフェとかじゃなくて、そのよく見せるためだけじゃなくて、そこに生活の匂いがある、うん、町屋がいっぱいあるんやな、でまた新しいんだけどいろいろこう工夫をされてて、特に今回初めて思ったのが、その室外機が結構クーラーの室外機がドーンドーンといろんな目の高さにあったりして、それがちょっと残念やなっていうお家が結構あったんですけども、はい、新築のところでもその辺に気を使いながら目隠しをされてるとか、ここまで気を使うとはんやなっていうようなお家があったりとか、ほんまになんか歩いてみて分かったことが、はい、ありました。
それで先ほど の、 事前の打ち合わせで町並み文化財に選ばれるとお墨付きというか太鼓判というか、
ドーンと
プレートをいただけると、
はいはい、
それはその古いお宅だけじゃないよと、
はい、
新築でもさっき田中直さんが言わはった、
はいはい、
こういう木の使い方があるのかと、この人室外機に竹、
そうそう、竹でこう目隠しし
てみたりとか、目隠ししてあるわ、
はいはい、
これ座布団一枚やなくて、町並み文化財にこれ認めさせて候補にあげたいんだけど、はい、どうだみたいなことを言わはったって、これびっくりしました。
そうなんです。町並み文化財は基本的な姿勢として古いその町並みは町屋はもちろん町屋がほとんどなんですけども、
はい、
町屋だけじゃなくて新しい建物であったり現代的な衣装であったり伝統的じゃなくても洋風な衣装であったりそういうなんでも、うんうん、この修徳の町として大事に守っていきたいなと皆さんが思われるようなものは選んでいこうっていう方針でやってます、
うん、
ですね。選定会議のみんなでさっき言われたように何回も町の中全部調査して歩いてですね一応候補を挙げたんですけども、うん、候補を挙げた上で最終的にワークショップで地域の方にみんな集まってもらって地域の方に、選んでいただいたという形になってます、
は
い、
何でも今回選定されたのは新聞記事によります44件ですけれども、はい、60件以上の候補をみんなで選ばれて、
そうです、まあ、もともとの候補としてはもっとあってそこから選ばれたのが60
件。ああ、そうですか。一次予選はもっとあって、
そうそう
な
んです、
二次予選が60になって、で3次でというような。
まあ、3次でというよりも、まあ、
了承いただいたの
が、はい、ご辞退されたところもあると。
はい、はい、
そういうあれがましいのかなは、
そうです。
いわゆる方おられたわけですね、
はい。やったりですね、もう実際町は動いてましてですね、選んだ、選んだ間にその間にですね、うん、もうちょっと売却されたりとかですねそういうことが起こってるのが現状でして、
はい、
なかなかこう残せたいと思ってもいろんな事情でこう残せないものもやっぱり現実的にあってそれをまあどうしていくかっていうのはまたこれからの課題なんですけども、
はい、でこのまちづくり修徳まちづくり委員会の中の町並み文化財選定会議のメンバーさんについて教えていただきたいんですけれども、はい、自治連合会の下部組織、
はい、そうですね、自治連合会の中に町づくり委員会というのがありましてその取り組みの一部なんですけれども、はい、それを進めるための選定会議という形でメンバーを構成してます。で、連合会の委員の方はもちろん入っていただいてるんですけども今まで連合会にあまり関わってきていただけなかった方もちょっと個別に狙ってですね、
はい、
僕たちの方で、お声掛けして入っていただいてその辺のミックスした構成っていうのでやってます。
憎いですねこの辺に建築士会さんの黒子としての辛抱遠慮が垣間見えますね。
のつもりなんです
か、ね、はい、やっぱりその自治連合会の方っていうのは70代80代というのは勝手な僕思い込みですけどもご高齢の先輩方が多いと、
はい、
で田中直さんたちの年代は多分50代前後、
はい、そうですね。
でそういう方から見たら本当に若くて駆け出しでというそういうご長老から見るとでもその間をなんとかこれで連携が地元にとっても素敵なことかもしれませんね。
そうなってまだまだまだ今始まったところなんでそうなっていくといいなと思ってるんですけども、
はい、さて、この町並み文化財のエピソードの中でもう一つコメントいただきたいのは教えていただきたいのは、
はい、
夜勤、
はい、
あのあたりでなんかさっきものすごい盛り上がってましたね。
新聞にも写真載せていただいてたんですけど、結構かっこいいのができたんですよ。
夜勤作りのノウハウをここで一言返しいただけませんかね。
まあ、これも僕ちょっと狙いはあったんですけども、まあ、簡単に業者にプレートを作ってもらうのは簡単なんですけども、
はい、
わざわざこれ作業をする形にしようと思って、プレートはプレートで、キーはキーで作っていただいて、夜勤は夜勤で別の夜勤屋さんに作っていただいて、この夜勤押すのをイベント化しようと、その中で楽しいことが生まれてですね、つながりが生まれたらなと思って。
ここに写真あるんですけどね、はい、実はの皆さん、バーベキューのね、
そう
コンロ、
そうなんです。
炭いっぱい引いてね、そこに焼きごて入れてね、
横でウィンナー焼きながら
ビール飲みながらねこれでこれ15センチ×15センチです
そうですそうです
の欅を選ばはって、はい、ほいでその焼きごてが斜めになったりいがまんようにそのジグというかガイド作らはったのは田中直さんや
そうですそうです、そうです、すごいのを作っていただいて、はい、ぴったり合う、
は
い、
これ楽しそうですね
、まあ、楽しかった
構想1ヶ月で実際作ったのはまあ3時間みたいなそんなんなんですけどで実際にその場面には、
はい、
ちょっと行けずに、
はい、
皆さんにお任せをしてしまった
という田中さんいない中みんなでビール飲んで楽しくやってたんですけど
いやこの技は伝承されるべきですね他のエリアにもで焼きごてでその何々文化財 町並み文化財っていうやり方もあれば、これのまた触発されて、別にあの僕の場合でしたら町の縁側っていう言葉にこだわってますから、ここは町の縁側ですと、この焼きごてのこの太鼓判みたいなやつを受け取ってくださいみたいなことが広がるとね、古川君面白いかも。
一目で分かるっていうのはもう本当に大事なことですから、なかなかここどうなんか、あの町の縁側ってそんな一目で分かるもんはないですから、まあ、一目で分かるで、またあの焼き印ってなったらちょっと格が高いと言いますか、なんか豪華な感じしますよね。
で、これもだから副賞が何がついてくるわけでもないんですけどね。
そうそうなんですこれだけなんですけど、
でもなんか思いで自分どこがそうやって選ばれて、あなたのところは素敵だと思います、ありがとうございますみたいな地域の思いがこれで表されてるとしたら、なんかすごく素敵だなと思います、うんうん、だってこの話になったら思いっきり楽しそうな顔されてますさて、そして、ここまでの話は、高村さん、それから田中直さんにとってはまだゴールではないのよと、4割ぐらい、もう三段ロケットぐらいまで来たんで、結構衛星軌道に乗りましたか言ったら、まだまだって言ったんですそのあたりを少しどうぞ、
はい、去年ですね、京都市が地域景観づくり協議会っていう条例でですね、制度を設けたんですけども、首都学区というのはその第一号に選ばれまして、地域で建物を建てるときにはその事業者の方、事業主の方が地域の方と話し合うと、その上で、確認や経過の申請に進んでいくっていう、それが義務付けられたわけなんですけども、
はい、
その中ではまあ、地域の方が建て直さはる時ももちろんありますけども、よそから入ってきはる時もあるけども、よそから入ってきはる時特にですね、首都学区どんな地域か分からへんのに、どういうものを建てていいのか分からないと、そういう時に地域の方がこういうふうな町並み文化財とかがありますし、この、町はこういうふうにしたいんですっていうのを伝えることによってですね、いい町並みが生まれるような建物ができていければなっていう話し合いの場を設けてるんです、
はい、
その時に地域の方からですね、ちゃんと学区のことを紹介できる、歴史も含めてですね紹介できると、そういう力をつけてもらうための一助としてですね、そのツールとして町並み文化財を活用していこうと、そう狙ってるわけで、これからどんどんどんどんですね、町並み文化財がその役目を果たしていけるように、まだこれから取り組みを進めていかないといけないと僕らはまだ思っているところなんです。
はい、面白いですね。でもちょっと専門外の方には難しい言葉かもしれません。地域景観づくり協議会、
はい、
これは京都市の条例として先頃、はい、首都区が第一号として定められた、
はいはい、
でこれは新しい建物を建てたりするときは地域とお話ししてくださいね。
そうなんです。
お施設さんでありますとか、
うん、
業者、
はいはい
は
い、
僕らはその業者の立場なんです、
はい、
で先ほども冗談交じりにお話してたんですけども、我々建設業者が地域に入っていくときにやっぱり一番気を使うのが地域との摩擦、
うん、
でどんな方が周りにおられるかわからない、そういうときに例えばこの町並み文化財のことを事前に勉強してたり、検証ですか、町づくり検証、
はい、
読んでた、それから例えば田中直さんなり町づくり委員会の人の存在をもし計画する人が知ってたら、ちょっと不安やらがかもしれませんね。
そうですよね。で住まわれる方もそれをきっかけにそういうことがあってコミュニティに入りやすくなってくると思いますんで、
はい、
後から住まわれるのずっとこれから住まわれるわけですから、そこで最初にねコミュニティとの断絶があったりなんかすると住まわれる方も困りますので、その辺がうまくできればなと思ってます、
ね、そうですね、うん、本当に地道に、町づくり検証を作ったりするだけじゃなくて、あるいは地域景観づくり協議会の条例を作ったりするだけじゃなくて、形に見える分かりやすいですね、夜勤で子供たちが街歩きしてたり、うん、おっちゃんらがビール飲みながらソーセージ焼きながら夜勤焼きごてをしてるこいつらなんやとお、なんかやっとんなと、うん、物で書いただけと違って人たちの動きが
持ってる、そうですね、そういうので見せていくっていうのがですね、分かりやすく見せていくっていうのも一つで重要なことだと思ってるんです、
うん、さあリスナーの皆さんお気になっていかがでしょうか、 習得という学区は食住近接でその観光資源がいっぱいこうあるというエリアではどうもなさそうです、
はい、
しかしながら地元の方々がこうやって、建築士会さんを仲立ちにといいますか黒子として、いろいろ動き始めてられます。なんかすごく行ってみたいなという気にさせる場所です、
はい。
イミジックも田中直さんが先ほど言いましたおっしゃいました、今まで通り過ぎてたんやけどしこたま歩いたな、暑い時も寒い時も、多分歩いてみることってその自分たちのエリアが好きになる、なんかすごく
そうですよね、
分かりやすいやり方なのかもしれない。
そうですよね、歩くスピードを取り戻さないと見えてこない、見えない、見えるものが見えてこないですよね、
はい。さあそろそろまとめのタイミングに入ってまいりました。今までゲストの方のお話を聞きまして、私実は習得のそばに仕事の仕事場があるんですけれども意識したことがありませんでした。田中直染料店さんやとか、この焼きごてって言います欅の15センチ四方の板44枚を探す旅
来てください、
小さなという、で、あるいは京都外の方が、他のエリアの方がそういう街歩きツアーをされて、ちょっと話聞かせてもらえませんかっていうような旅行者が訪れるとロマンチックだなと思います。ありがとうございます。それでは我らが景観まちづくりセンター町線からの告知コーナーです。
あ、はい、景観まちづくりセンターでは京都の歴史や景観町屋の活用などなど、まちづくりに関するさまざまなセミナーを開催しております。10月から12月に開催します各種セミナーの参加者を今募集しておりますので、ぜひご参加ください。詳しい内容や申し込みは町線のホームページの方をご覧ください。皆様のご参加をお待ちしております。あともう一点あるんですけれども、11月9日に住まいまちづくり学習フェスタというのを開催します。未来の住まい手である子どもたちに住まいとまちづくりについて知ってもらうために、子どもたちや地域の方々、あと教育関係の方や住まいまちづくり関連の専門家の方を対象にしたイベントを行います。イベントでは神戸、大阪、京都各都市の住まいまちづくり学習の内容をご紹介します。こちらの方もまち線のホームページをご覧ください。皆様のご参加をお待ちしております。
はい、ありがとうございました。まち線からのお告知に続きまして、我がちょびっと通信室からも告知一件だけ入れさせていただきます。仲良くしています町の縁側上陽区にあります隣子の家、9周年記念事業が予定されております。10月の6日の日曜日13時30分から15時まで、大和和子さんによる講演、これは大井製作所っていう知る人ぞ知る足の健康介護だとか健康の靴だとか、そういうところの専門家の方ですけども、老化は足から、足から健康にねっていう講演会の後は、みんなで騒会やります。ということで時間が終わりにもうありません。ありがとうございました。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。